こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。テクニクス SL1200 の肖像ターンテーブルが起こした革命は、テクニクスのターンテーブル SL1200 を単なるオーディオ機器ではなく、音楽の作られ方、聞かれ方を変えた工業製品として検証するノンフィクションである。著者の細川勝巻は DJ 専門誌グルーフの元編集長であり、長年の DJ 取材の蓄積を背景に開発誌とクラブ文化誌を接続している。監修企画には国内レゲエ DJ シーンとも関わりの深い CEC 静音が参加する。本書はダイレクトドライブ技術 SA200 化や DJ 向けに進化した MK2、 ヒップホップにおけるスクラッチ、さらにディスコからクラブへ至る場の変化を3部構成で追う。パナソニックに残る資料、開発関係者の証言、 DJ への取材を踏まえ、なぜこの機種が長期にわたり標準機となったのかを技術と使用者の相互作用から読み解くことが目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ダイレクトドライブがターンテーブルの役割を変えた本書の出発点は、 SL1200 を成立させたダイレクトドライブという技術である。ベルトを介して回転を伝える方式とは異なり、モーターとプラッターを直結する発想は安定した回転と素早い立ち上がりを追求するものだった。ここで重要なのは、技術的な性能向上が当初からヒップホップや DJ プレイを目的にしたものではなかった点である。家庭用オーディオの高性能化として生まれた設計が、後にレコードを止める、逆回転させる、任意の位置から再生するという DJ の苛烈な操作に耐える基盤になった。本書はこの偶然を単純な逸話としてではなく、製品の用途がユーザーによって再定義される過程として扱う。 SL1200 の歴史を理解するには、音を忠実に再生する装置が音を加工し演奏する装置へ変わった転換を抑える必要がある。技術の優位性だけでなく、現場で反復使用できる耐久性と操作への応答性が後年の文化的価値を支えたことが見えてくる。次に、 SL1200MK2 は DJ の実践に応じて道具になった。初代 SL1200 から SL1200MK2 への進化は、本書における製品市場の大きな節目である。 MK2 は DJ が必要とする操作を意識したターンテーブルとして位置づけられ、ピッチコントロールを含む扱いやすさ、堅牢な筐体、現場で視認しやすい機能がその後の標準を形作った。ここで本家が示すのは、優れた製品とは単に高いスペックを備える製品ではなく、使用者の身体的な手順や現場環境に適合した製品だという点である。 DJ は2台のプレイヤーを持ち、曲のテンポを合わせ次の曲へ自然につなぎ、時にはレコード盤へ直接触れる。こうした行為に対して、回転が安定していること、操作結果が予測しやすいこと、同じ感覚で繰り返し使えることは決定的に重要となる。MK2 は機能を過剰に増やすのではなく、実用上の要点を長く維持した。それゆえ、後継機や競合機が現れても DJ ブース、レコード店の視聴環境、自宅という異なる場所で共通言語のように定着したのである。さらに、ヒップホップとスクラッチは再生機を表現手段へ転換した。第2部が扱うヒップホップとの関係は、 SL1200 の文化史を語る上で不可欠である。ヒップホップ初期の DJ たちは2台のターンテーブルと同じレコードを用いてブレイク部分をつなぎ、ダンサーや会場の反応に応じて音楽を組み替えた。さらに、レコードを手で前後させるスクラッチは、既存の録音物をそのまま流す行為から音そのものを演奏素材として扱う行為への移行を象徴している。本書はこうした表現を、特定の一人の発明として単純化するよりも、1970年代末から80年代初頭のストリートで多様な実践が広がった背景とともに捉える。SL1200 が重要だったのは、文化を一方的に生んだからではない。 DJ が求めた反復再生、正確な操作、酷使への耐性に応えたことで新しい技法の定着を支えたのである。映画ワイルドスタイルへの言及や DJ クラッシュダブマストエクスラに関する章題は、この変化がニューヨークの局地的現象にとどまらず、日本を含む各地の表現者へ伝播したことを示す。そして、ディスコからクラブへ、共通機材が場の文化を支えた本書の第3部は、SL1200 をめぐる歴史をヒップホップだけに限定せず、ディスコからクラブへと移る音楽空間の成熟として整理する。 DJ にとってターンテーブルは、選曲を再生する機械であると同時に、フロアの時間を構成するための作業台でもある。2台の機材が同じ操作感で安定して動くことは、長時間のプレイ、複数 DJ による交代、会場ごとの機材差を超えた技術共有を可能にする。 SL1200 が後半に普及したことは、DJ の技術を可視化し、持ち運び可能なものにしたという意味を持つ。本書が DSMC などの文脈を扱うのも、DJ が裏方の選曲者にとどまらず、技術そのものを競技鑑賞の対象へ発展させた過程を捉えるためだろう。 標準機材の存在は表現を均質化するだけではない。最低限の共通条件を与えることで、ミックス、スクラッチ、選曲、構成といった差異を際立たせる。SL1200 の定着は機材と会場、D 技法。コミュニティが相互に支え合うクラブ文化のインフラ形成として読むことができる。最後に、長寿命の工業製品を資料、証言、現場経験から検証する本社の特色は明記を賛美するだけでなく、その長寿命を複数の資料と証言から検証しようとする点にある。発売後およそ40年にわたり、基本的なデザインを大きく変えずに支持されてきた SL1200 は、工業デザイン史の観点からも例外的な存在である。しかし、その事実だけではなぜ選ばれ続けたのかは説明できない。そこで本社は、パナソニックに残された資料や歴代スタッフの言葉を通じて開発側の事情をたどり、著名 DJ への取材を通じて使用側の評価を重ねる。設計思想と現場の要求を別々に扱わないことが、この本の方法論上の強みである。著者は長年 DJ を取材してきた編集者でもあり、機材をカタログ上の使用だけで判断せず、ブース、レコード店、自宅での使われ方へ視線を向ける。2019年の SL1200MK セナ登場の時期に刊行されたことも、過去を懐かしむためだけでなく、継続と更新の意味を考える契機となっている。製品の価値がブランド名ではなく、設計、修理可能性、習熟、信頼の蓄積によって成立することを考えさせる一冊である。結論として、本書は SL1200 の所有者や DJ 志望者はもちろん、ヒップホップ、レゲエ、ダンスミュージック、クラブ史に関心を持つ読者に適している。また音響機器やプロダクトデザインを学ぶ人にとっても、一つの製品が長期にわたり標準となる条件を考える具体例になる。読者が得られるのはモデルの年表や機能の知識だけではない。ダイレクトドライブという設計がDJ の手の動きや2台使いの実践と結びつき、スクラッチやミックスを含む新たな音楽表現を支えた関係を理解できる点に実益がある。さらにディスコ、ヒップホップ、クラブ、DJ バトルといった異なる場面を1台のターンテーブルを軸に横断して捉え直せる。一般的な機材ガイドが性能比較や購入判断へ重心を置き、音楽史の本が演者やジャンルへ焦点を絞りがちなのに対し、本書は開発現場の資料、関係者の証言、DJ への取材を組み合わせる。そのため、製品史と文化史のどちらかに回収されない SL1200 を音を鳴らす機械から、使用者によって演奏装置へ変化した共有基盤として理解したい読者に特に有用な一冊である。ご支援いただける場合は細川克明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。